AI クリエイターの道へようこそ。会議の準備中であれ、最新技術のキャッチアップ中であれ、今日も一緒に楽しく学んでいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今日皆さんと一緒に深掘りしていくテーマなんですが、これがですね、技術界隈で密かにというか確実に地殻変動を起こしつつある劇的な復活劇についてなんです。
本当に劇的と言っていい動きですよね、これは。
そうなんですよ。ソースとなるのは AI クリエイターの道の最新記事なんですけど、今日、2026年2月27日現在の非常にタイムリーな話題を取り上げます。
はい。
今回のミッションは2018年に一度頓挫した OpenJDK の、デトロイトプロジェクトがなぜ今になって復活の往路線を上げたのか。
なるほど。
しかもなぜ今回は JavaScript だけじゃなくて、なんと Python という強力な要素をひった上げてきたのか。これが私たちの関わるエンタープライズシステムとか AI 開発にどう影響するのかを解き明かすことです。よし、これを紐解いていきましょう。
この今回の提案はですね、 Java のエコシステム全体を見渡しても非常に戦略的な動きだと言えます。
戦略的ですね。
はい。そもそも Java と他の言語、特にスクリプト言語を同じ仮想マシン上で統合しようっていう試みには長く、そして少し滅びがい挫折の歴史がありまして。
ああ、ありましたね、滅びがい過去が。
今回のデトロイトプロジェクトの進化を理解するには、まずその過去の教訓から出発する必要があるかなと。
確かに。デトロイトプロジェクト自体の頓挫も痛手でしたけど、 Java のエコシステム全体で見るとやっぱりJDK 5.0 で完全に削除されたナッショーンの挫折。
ええ、ナッショーンですね。
これの方が多くの開発者にとって記憶に新しいんじゃないでしょうか。あれって当時 Java 上で JavaScript をネイティブに動かすっていう野心的な取り組みでしたよね。
そうなんですよ。でも結果的に維持できなくなりました。このナッショーンの激死は今回の復活劇を読み解く上で非常に重要でして。
と言いますと？
問題の核心は独自実装で仕様を追いかけることの限界だったんです。
限界ですか？
はい。ナッショーンは急速に進化し続ける ECMS クリプトの言語仕様に Java 側の独自実装で追いつこうと頑張ったわけです。
なるほど。
でもウェブ標準の変化スピードがあまりにも速すぎて、プロジェクトのメンテナンスコストが膨大になっちゃったんですよね。
ああ、結果的にリソースを割くのが現実的ではなくなったと。
そういうことです。
まあそれって例えるなら、最新のウェブ標準を使いたいからって自社専用のブラウザエンジンをゼロから開発しようとするようなものですよね。
まさにその例えが的確です。
標準化の圧倒的なスピードに単一の開発チームが勝てるわけがないっていう。
ええ、仕様に追随する負荷を自分たちの独自実装に背負わせるというアーキテクチャ自体に無理があった。これが大きな教訓なんです。
いやー、重い教訓ですね。で、その過去の痛手を経て、つい先日、2026年2月25日です。
はい、動きがありましたね。
ついに OpenJDK のメーリングリストにサンダラージャン・アシジェガナタン氏から新たな提案が投稿されました。今まさに投票期間中で、3月11日が締め切りっていうめちゃくちゃホットな状況なんですけど、
ええ、
ここからが本当に面白いところなんですが、今回の復活、ただ JavaScript エンジンを戻すっていう話じゃないんですよね。
全然違いますね。
なんと Python の標準的な実装である CPython のスクリプトエンジンをプロトタイプとして追加するっていう巨大な C 要素が含まれてるんです。
この戦略の転換には技術的な成熟と合理性がすごく表れています。
合理的ですか？
はい。先ほどのナッシュホーンの失敗から完全に学んでいて、JavaScript や Python のエンジンを一から再実装するっていうアプローチをあっさり捨てたんですよ。
独自路線をやめたわけですね。
代わりにすでに世界中で広く普及して最適化され尽くしている既存の実装、つまり Chrome V8 と CPython をそのまま活用するという方針に切り替えたんです。
なるほど。巨人の肩に乗るという決断ですね。
ええ、ゼロから作らないことで長期的なメンテナンスコストを極めて低く抑えられますし、既存の Python ライブラリーとの互換性も完璧に保てるという大きなメリットがあります。
互換性が完璧なのはでかいですよね。さらにこれを実現するための基盤技術も数年前とは状況が違ってきてるじゃないですか。
そうなんですよ。
ここで鍵になるのが、JEP454 として導入された FFM API ですよね。
はい、そうです。
簡単に言えば、Java から JVM の外にあるネイティブコードとかメモリーに対して 安全かつ効率的にアクセスするための仕組みですけど、これが今回の基盤になってるわけですよね。
そこで FFM API が出てくるのが、このアーキテクチャの本当に美しいところでして。
美しい。
これまでの JNI、Java Native Interface が抱えていたパフォーマンスの壁とか複雑さってありましたよね。
ありましたね、JNI の壁。
それを打破するプロジェクトパナマの成果がここでフルに生かされてるんです。
おお。
しかもデトロイトプロジェクトの実装自体が、FFM API の限界を押し広げて、その知見がまたプロジェクトパナマに直接フィードバックされていくっていう。
エコシステム全体が連動してる感じですね。
そうなんです。Java のモジュールやプロジェクトが互いに連動して進化していくエコシステムの強さを感じて、少し興奮してしまいますね。
単一のプロジェクトの復活にとどまらず、JVM 全体のネイティブ連携をテストする巨大な実証実験にもなっていると。
まさにその通りです。
ただ、今お聞きの皆さんの中には、なんでわざわざ Java に Python を統合する必要があるの?って疑問に思う方もいると思うんですよ。
これをですね、より大きな視点に結びつきって考えてみると、
はい、
デトロイト復活の真の原動力は、間違いなく爆発的な AI 需要に行き着きます。
ああ、AI 需要、やっぱりそこですか?
ええ。
確かにエンタープライズの堅牢な基幹システムって Java で構築されていることが多いじゃないですか。
はい、圧倒的に多いですね。
一方で AI とか機械学習のエコシステムって PyTorch とか Scikit-learn、LogChain みたいに完全に Python の独壇場ですよね。
そうなんですよ。現状この2つをつなぐとなると、 REST API などを経由してマイクロサービスとして Python 側を呼び出すのが一般的なアプローチになっています。
でもそれだと何か問題があるんですか？
AI のワークロードにおいて REST 経由の通信を行うということは、単にネットワークのレイテンシーが発生するというレベルの話ではないんです。
というと、
推論処理のために巨大な多次元配列、つまりテンソルデータをネットワーク越しに渡してシリアライズとデシリアライズを繰り返すことになりますよね。
ああ、なるほど。データ変換のコストが。
はい。これはエンタープライズのシビアなパフォーマンス要件において致命的なボトルネックになりうるんです。
皆さん、現場のリアルな光景をちょっと想像してみてください。上司からいきなり、うちの15年ものの巨大な Java システムに流行りの AI 機能をサクッと組み込んでよ、なんて無茶ぶりされるわけですよ。
胃が痛くなるシナリオですね。
モノリスなレガシーシステムを急にマイクロサービスに分割することなんてできませんし、レストでつなぐためのデータ変換コードを書いてるだけで日が暮れちゃいますよね。
そういうシナリオにおいてですね、もしディトロイトが実用化されれば、アーキテクチャの前提が根本から変わるんです。
根本から？
ええ、同一の JVM プロセス内から共有メモリに近い形で直接 CPython ベースの Python コードを呼び出せるようになるからです。
ネットワーク通信とか煩雑なデータ変換をバイパスできるってことですか？
その通りです。 Java の堅牢なビジネスロジックのすぐ隣で Python の強力な AI ライブラリー群をネイティブスピードで動かせる。
すごい。
これまでマイクロサービス化が困難だった既存システムでも AI 活用の道が一気に現実的なものになります。
アーキテクチャの観点から見ると、これは本当にパラダイムシフトになり得ますね。
はい。
ただここでリスナーの皆さんも疑問に思うかもしれないのが、グラール VM の存在なんですよ。
ああ、なるほど。グラール VM ですね。
はい。グラール VM のポリグロット機能を使えば、すでに Java と Python を統合して動かすことは可能じゃないですか。今回のディトロイトプロジェクトと何が決定的に違うんでしょうか。
これは非常に重要な疑問を投げかけていますね。
ええ。
確かにグラール VM のポリグロット機能は強力なんですが、アーキテクチャにおける前提が全く異なるんです。
前提が違う。
はい。グラール VM はそれ自体が標準の JVM とは異なる独立した強力なランタイムですよね。
そうですね。別の環境になります。
でも既存の大規模なエンタープライズシステムにとって、長年チューニングを重ねて安定稼働している標準の Java 環境から別のランタイムへ根こそぎ移行するというのは、
うわ、計り知れないリスクと検証コストがかかりますね。
ランタイムの移行は巨大なシステムになればなるほど現実的ではありません。
となると、ディトロイトの強みはどこにあるんですか？
ディトロイトの真の価値は、まさに標準のオープン JDK 上で提供されるという点にあります。
ああ、なるほど。
はい。企業はランタイムを切り替えるという巨大なリスクを負うすことなく、使い慣れた現在の環境のまま、標準の JX.Script API を通じて Python を統合できるようになるんです。
それはエンタープライズにとってめちゃくちゃ魅力的ですね。既存の資産と運用ノウハウを守りながら最新の AI エコシステムを取り込めるわけだ。
そういうことです。
しかしこれだけ夢のある話だと、実用化に向けたハードルも決して低くはないですよね。
ええ、 直面する現実はかなり複雑です。最も厄介なのは CPython の GAL、グローバルインタープレターロックの存在ですね。
ああ、複数スレッドで同時に Python コードを実行できないっていうあの有名な制約ですね。
はい。これをコードに並行処理を行う JVM のマルチスレッドモデルとどう安全に噛み合わせるかが最大のハードルになります。
簡単にはいかなそうですね。
さらに FFM API を経由してネイティブ領域の Python エンジンと連携するため、メモリ管理のライフサイクルをどう同期させるか。
ふむふむ。
あるいは JVM とネイティブ間のセキュリティ境界をどう強固に保つかといった課題も山積しています。
技術的な壁に加えてコミュニティの動向も気になるところです。2018年に一度スポンサーシップを失って停止したプロジェクトですから。
そうですね。
今のメンテナンス体制とか企業からの継続的な投資が確保できるかっていう点もプロダクション環境で採用する上ではシビアに見極める必要がありますよね。
その通りです。プロジェクトが承認されたとしても本番環境で安心して使えるレベルに到達するまでにはまだ相当な時間がかかると見るべきでしょう。
なるほど。つまりこれは全体として何を意味するのでしょうか。明日から私たちはどう動けばいいのか、この情報をどうアクションに落とし込むかが重要ですよね。
はい。まだプロトタイプの段階ですが、今のうちに準備できることはあります。
まず、Java 開発者の皆さんへのアクションですが、地味かもしれませんが、JXCS クリプトパッケージの基本的な使い方を改めて復習しておくことをお勧めします。
ナッショールが削除されて以降、触れていない方も多いはずですからね。
ですよね。そして先ほど登場した FFM API、JEP454 の概要を把握して、ネイティブコードとの連携が現在どうなっているのかをウォッチリストに入れておいてください。
アーキテクトや技術リーダーの立場にある方には、自社の Java システムにおける Python 連携の現状と課題の棚卸しをお勧めしますね。
棚卸しですか？
はい。現状の REST API 連携において、データのシリアライズや通信レイテンシーがすでにボトルネックになり始めているなら、将来的に JVM 内での直接統合が強力な解決策になります。
確かに。
またグラール VM のポリグロット起用との比較検討軸を今のうちに整理しておくことも有効です。
そうですね。ライセンス形態や運用コストの違いを把握しておけば、いざという時に素早い技術判断ができますもんね。
ええ。
また要件が既存の AI モデルの推論を実行するだけであれば、わざわざ Python 環境を統合しなくても、ONX ランタイムのような推論に特化した標準フォーマットとランタイムを使う方が軽量で済むケースもあります。
おっしゃる通りです。
課題解決の選択肢を複数持ちつつ、フラットな目線で比較する準備をしておくのがベストですね。
はい。総括すると、今回のディトロイトプロジェクトの復活は、Java という言語の非常にしたたかな生存戦略だと言います。
生存戦略。
ええ。すべてを自前で作るという過去のこだわりを捨てて、V8 や CPython という既存の巨人の型に乗る。
はい。
そうすることで、言語の境界を超え、AI 時代という新しい要請にエンタープライズの王者として応えようとしている。非常に合理的で力強いエコシステムの進化です。
失敗から学び、形を変えて時代に食らいついていく。Java の底力を見た気がします。
本当にそうですね。
さて、この深掘りの最後に皆さんに一つ考えてみてほしいことがあります。
はい。
これまでお話ししてきたように、Java と Python が同じ JVM 上でメモリーを共有しながらシームレスに動く世界が数年後に当たり前になったらどうなるでしょうか。
興味深い問いですね。
技術的な壁がなくなるということは、現在堅牢なバックエンドを構築する Java チームとモデルを開発する Python ベースの AI チームに分断されている私たちのエンジニアリング組織やチームの形そのものが根本から変わってしまうのではないでしょうか。
チームの境界線が解けていくと、
ええ、言語の壁が消え去った時、次に再定義を迫られるのは単なるツールやアーキテクチャではなく、私たち自身の働き方と組織の境界線かもしれません。
なるほど。
ぜひ皆さんのチームの未来について考えてみてください。さて、今日はここまでです。もっと深く知りたい方は、今回のソースとなっている記事をぜひチェックしてください。
はい、ぜひ。
詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。それでは、また次回の深掘りでお会いしましょう。